最終回です。岡田さん、よろしくお願いします。
はい、トランプ政策を検証ということで、八代さんの話が途中で、切れてしまいました。八代さん、南北戦争状態というのはどういうことでしょう？南真っ青というのは、まあ、民主党支持ということですね。
南というか、ですね、都市部、都市部は真っ青。
カリフォルニアとかね。
でも全部都市部はみんな真っ青なんですよ。でもその周りを囲む郊外になると全て真っ赤っかになってる。つまりなんて言うんでしょう、言葉を選ばずに言うなら、
珍しい使い方言いたいこと言うならってことですよね。
どうぞ。
知識層とか、やっぱりいろいろな情報とか、ダイバーシティが進んでるところの人たちっていうのは、やっぱり考えることが多いし、それからまた、大学もあるし、で、また収入も若干上だったりするわけですよ。そういう人たちっていうのは、まあ、全体的に民主的。ところが、真っ赤っかのあたりは、やっぱり、低所得者層だし、ダイバーシティはないので、まあ昔の生活を守りたいという人たち。まあその戦いかなっていう感じは、で、まあ青い人たちは今言葉を継ぐまなきゃいけないので、まあ文化大革命みたいな感じかな。
吉野さん、これが私一番知りたいんですけど、アメリカをでそもそも何で、八代さんが思っていたアメリカってこんないいとこ、いいアメリカなんだ。で、そのアメリカは変わっちゃいますか、これから。で、変わるとしたらどう変わってしまいますか。
どうなんでしょうね。今まで言いたいことを言ってきた自由な国から、今は口をつぐむ国になってしまって、で、私はもっとここに来た時はもっとリベラルな国だと思ったんですけど、意外とそうでもなかったんですね。これからどう変わっていくのかなと思ってたんですけれども、逆行してしまって、あらららら、と思っているところで、まあ、ちょっと、人口の対比、赤とブルーの対比、で、それを分かり合う、潤滑油がなくなってきた、その怖さを今感じてますね。潤滑油が欲しいです。
戻りませんか、もう。
いや、大統領が変わったら戻るんじゃないかなと思ってますけど。
ゆうたろうさん、まあ、以前、海外に留学してみようかなって、こう、考えてるって聞いたことあるんですけど、その、留学先として、私は結構若い人にはアメリカが、いいんじゃないか。どうせ行くならちょっとお金高いけどアメリカがいいんじゃないかなって言ったこともあると思うんですけど、ゆうたろうさん、今留学先として行くとしたらアメリカを選びますか、選びませんか。
今この状況の中でなかなか選ぶっていうのは勇気のいい決断だと思います。なんで、相当自分がそのやりたい学問が追求できる環境がそこに整備されてるんであれば選ぶでしょうけど、今例えばその冒頭あったようにその留学生の停止とかがそういうふうな社会的なその処理が進むのであればなかなか行きにくいかなとはいうふうには思います。
まあ今行くとしたらどこを選びたいですか、どこの国を。
でもなんか僕のその指導教員がもともとそのイギリスのにいたので、まあもしその選ぶとしたらイギリスとか大きい国見るとしたらまあイギリスなのかなっていうふうに思います。
なるほどですね。海本さん、アメリカ、もうすでに八代さんの認識だと変わってしまっている。で、戻るってほしいという話ですけど、海本さんのこう、アメリカ感っていうのかな。それがまあ、今どう変化して、どうなっちゃってるのかってちょっと聞かせてください。本音のところ。
いや、アメリカはずっと昔からマッチョな国だと思ってまして、今もそう思います。なんかね、開拓精神みたいなのが、 あって、もう、うん、まあいい国だなと思ってます。あの、南北戦争も、要するにイデオロギーを戦わして、やり合ったわけじゃないですか。日本って結構そういうのはなくて、まあ異質な国だなと思ってます。今、関税とかトランプさんが現れて、中国やらなんやらと戦おうとしてるけど、まあ、もう、なんていうの、ずっとついてきたアメリカなんだなという感じはします。ただ、戦争しそうな国に、行くというのは、まあ、住むというのはなかなか大変だなという印象ですね。
あ、前田さんいかがでしょう、アメリカという国の。
南北戦争ね、よく勉強してるのは中国で、南北戦争って国内戦争だったじゃないですか。北と南のね。でも、それを中国、よく言ってるのは、その台湾に対してなんですよね。それが、我々は台湾有事って言い方するんですけども、おそらく彼らは中国統一戦争ぐらいに呼び名をすると思うんですよね。だからそれが、もともと一緒なのに離れちゃったから、それを吸収するんだという理屈なんですよね。だから、そういう、なんか、ちょっと、気な臭い。まあ、岡田さんも言ってたように、もう、徐々にというか、もうすでに戦争ってのは始まってるかもしれないし、で、今、トランプさんがやろうとしてる関税って、もともと1930年に、要するに、世界恐慌が29年なんであった時に、スムートホーリー関税法っていうのがあったんですよ。これは平均関税率をね、40% ぐらいかけるんですよね。だからそれをね、見習ってるというか、やろうとしてるんだと思うんですよね。だからそれ、スムートホーリー法って1934年に撤回されるんですけども、あれがあったことによって世界貿易って急減するわけですよ。で、すごく、世界貿易、活発化してたのが、それがガクッと落ちるんですけども、さっきも議論した、その WTO に対する考え方とかも、すごくトランプさん、過激になってて、で、いわゆるね、グローバリズムをすごく敵視してるんですよね。だから、まあ、よく反グローバリズムとか、脱グローバリズムの時代になるって言われてて、それぞれの国はそれぞれで一種独立して自分たちの文化だとか伝統とかを守って自分たちやっていけという、まあいいように解釈するとそういうことなのかなと。大きくなんか潮流が変わってるんかなという気がしますよね。だ危険なのは、戦争だとか、そういう、まあ一種、パレスチナで起こってるジェノサイド的なものっていうのは起こりかねないので、だそういうのを世界が監視しなきゃいけないとは思うんだけど、力がないですよね。もう、ウクライナに関してもね、もう、止められないですもんね。だからそういうちょっと大きな流れ、変化が起こってるなって気がしますね。
これ、日経新聞、つい、数日前なんですけども、ヨーロッパの有力投資銀行、ロスチャイルド。これ、世界の政治に関しても、隠然たる力を持っているんだと言われている。
FRB に
対して力のある組織なんですが、このロスチャイルド会長にインタビューしてるんですね、日経新聞。ちょっとびっくりした。よく取れたな、この局面で。で、本当に一語一句丁寧に読んでみたんですけど、まあ、びっくりするような内容は私の力では読み取れなくて、まあ、記事の範囲内で言うと、まあ、質問で、関税戦争で、まあ、世界分断してるけど、どうだと言ったら、ロシアの会長、こう言ってます。トランプ政権が何をもたらすのか、影響の全容を把握できないと。今は事態が安定するのを待つ姿勢が大事だというふうに、まあ、非常にちょっと冷静というか、まあ、ここから読み取れる力のある人は読み取れる。ロシアイルド、世界に何が起きているのかっていうのを読み取れる人は読み取れると思うんですけども、まあ、残り時間少なくなってきましたが、八代さん、じゃあ、日本人はこれから大切なことは何なのかというのをちょっと聞いていきたいです。八代さん。
アメリカのこの例をよく勉強して、日本だけはこうならないでほしいと思います。
ゆうたろうさんどうでしょう。
まあ、
日本人が取るべきこと。
まあ、今日本っていうのは、まあ、国営状態っていうか、まあ、中国とアメリカ、どっちを選ぶかみたいな局面がおそらくなんか突きつけられてると思うんですけど、そこでなんか日本は、もうなんかダブルスタンダード、二律背反みたいな姿勢でいいんじゃないかなというふうにちょっと思ってて、世界の の中で、まあ、仲介役じゃないけど、中立的な立ち位置を取ることが必要なんじゃないか。まあ、その女性面からですけど、僕今思ってますね。
あ、いいですね。もう、私もダブルどころじゃなくて、そのね、国が百何十カ国あったら、もう百何十カ国通りの、あの、外交のやり方、はい、で、日本の世界の跳躍になるのも、今の考え方、とても支持します。貝本さんどうでしょう？日本人、日本。
いや、もう、聖徳太子でいいじゃないですか。中国と一緒になんて言わなくて、あの、非譲る国から、非没する国みたいなことを言っちゃうわけじゃない。だから、あれが続いているような感じはするんですね。アメリカに対しても、一応、アメリカの言うことを聞くのは、中国を選ぶってことはないと思うんだけど、アメリカを選んでるかっていうとね、そういう感じでも、ない気がするんですよ、実は。だから、非譲る国が、日本、まあ、ぐるっと回ればアメリカから見て、極東なわけだけども、なんか日本の立場ってね、曖昧にやってるようで、結構筋が通ってるんじゃないかなという印象なんですよね。
聖徳太子の心、マインドってのはどういうことですか？
いや、要するに自分たちでやりましょうっていうことじゃないですか。じゃ中国により、今までも寄り添ってでかい国だからね、来たけど、いや、まあ、弱くなってたっていうのはあるんだけれども、でも、弱くなっても、なんていうの、引きずっていく、韓国なんて割、韓国っていうか、朝鮮半島は割と弱くなっても引きずられて、戦争に巻き込まれみたいなことになって、たりしたんですけど、日本ちょっと違うなという印象はあります。前田さん、終わりです。
前田さん、最後30秒まとめてください。日本人がこれから取るべき何か。
まあ、亀本さんの言ってるのは多分プライドとか矜持みたいな話だと思うんですよね。日本のいいところをこう伸ばすっていうとあると思うんですけど、まあ、また次の会かなんかで日本の衰退っていうのもあって、まあ岡田さんがちょっと、唱えてることですけども、まあその辺も含めて、その、議論していくのがいいかなと思いますね。
はい。それではまたやります。ありがとうございます。